私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。JR の駅のトイレに入った時のことですが、トイレに入るの好きなんですよね。好きっていうか用足すんですけど、何が好きかっていうと、そこに書いてある言葉が好きなんですよ。で、JR になる前の国鉄時代のですね、父が国鉄だったので、そのトイレっていうのはあんまり綺麗じゃなかったんですよね。で、そこになんていつもなんて書いてあったかっていうと、汚すなって書いてあったんですね。で、別にトイレに用足すで汚してるわけじゃないんですよね。でも汚すなってのはやっぱり掃除するために汚すなって書いてあったんでしょう。しかし最近の JR のトイレにはですね、汚すなっては書いてないですね。なんて書いてあるかっていうと、きれいに使っていただいてありがとうございますって書いてあるんですね。汚すなっていうのと、きれいに使ってくれてありがとうございますって書いてあるのは、全くやっぱり受け取る側は違うんですね。ああ、またこれちゃんときれいに使おうという気になるんですね。言葉っていうのは本当に難しいなと思います。余談ですけども、先週入った東京のトイレにはですね、面白かったですね。勇気ある一歩前へって書いてあるんですね。それも、そうだなと思いながらですね。でも、それでもですね、そうかという気づかせてくださるですね、言葉があるんだなというふうに思います。で、私たちの周りには、やっぱ否定語というのを使うことがよくあります。あれはダメ、これはダメ。自分が語っている言葉を考えてみて、反省してみても、特に子どもたちにですね、言うときには、否定語が多いですね。これはダメ、あれはダメ。で、もう一個多いのは命令語ですね。早く寝なさいとか、早く勉強しなさいとか、早く食べなさいとかですね。だよね。そこで語りかけてましょうか。やっぱりそれが多いんですね。で、なぜ子どもたちがその言葉を聞かないかというと、命令系だからですよね。その時にですね、お母さんは早く寝てくれたらお母さん嬉しいなって言えばいいんですよね。早くお風呂に入ってくれたらお母さん助かるわってお母さんの言葉にしてあげればいい。これ親業で習った言葉ですけど、多分そうだろうなと思うんです。否定語とか命令語とか、なぜ人の言葉に届かないかっていうと、それは本当は、早くお風呂に入ってですね、寝て、この明日が安全だと思う心があるから、本当はそれを言えばいいんですけど、言わないから、心から、言わないから届かないのかなっていうふうに思います。禁止とか命令とか、そういう言葉はですね、やっぱり地方によってやっぱ違うんですね。熊本の言葉っていうのはやっぱり厳しいかもしれないなと思いますが、一番否定語の使い方が上手なのは京都の人ですよね。何言ってるかわからないんですけど、京都の人は上手なんですね。で、ある新学生がですね、京都の人が好きになってデートに誘ったんですね。で、その時に何て言われたかっていうと、大きにって、ほんまご一緒できたら色しおすなって言われたっつって。行かないって言ってんですよね。行かないって言ってんだけど、一緒に行けたらいいですよねって言われたっつってですね。そうするとですね、言われた方はですね、断られたんだけど、あんまり傷つかないんですよね。そういう言葉の使い方もあるんだろうなと思うんですね。じゃあイエス様の場合はどうだろう。イエス様の言葉にも命令とか否定とか、そういう言葉があります。これをしてはならないとかですね、裁くなとかですね。じゃあその言葉がきつい言葉として私たちに聞こえてくるかっていうと、どうもそうではないんですね。イエス様の言葉っていうのは、実は否定的な言葉であっても、私たちに語られた言葉はその言葉で励まされるんですね。どこが違うんだろうというふうに思います。たとえそれをするなという言葉であったとしても、私たちのところにイエス様の言葉として届いた時には、私たちはやっぱり感謝して、やっぱりそれを受け取ることができます。今日イエス様の言葉もそうですね、人を裁くな、でもなんで裁いてはいけないんだろう、そのことを考える余裕、 まあ、そのことをですね、イエス様の言葉から私たちは受けるのではないかなというふうに思います。言葉っていうのはさまざまな力がありますから、その人を否定したり命令したりするとやっぱり人を傷つけていく。しかしそこに何かがあるから感謝して受け取ることができる。その何かが一体何だろうっていうのが今日の聖書の教えではないかなというふうに思います。イエス様は、まあ、今日の例えをご自分に従ってきた多くのお弟子さんたちに、また群衆に語られています。まあ、イエス様は人々に、まあ、そして今日御言葉を聞く私たちにも、あの盲目の道案内者という例えを使って語られています。まあ、お互いに切磋琢磨し合って影響し合って成長し、そして真理を明かしするものになるように、まあ、多分、意図はそういうことだというふうに思います。まあ、しかし私たちは今日のこのイエス様の言葉を本当に、受け取っているだろうかという疑問があるのです。まあ、私たちキリスト者は、まあ、兄弟姉妹に対してやっぱり無関心な態度を取ることはなく、またお互いに責任を持つようにやっぱり求められています。そのために兄弟の過ちや、また改めるべきことがあったとしたら、忠告や助言や、また時によっては叱責も必要だ。そういうふうにイエス様は今日おっしゃっているのです。私たちは共に生き、お互いに責任を持つために、兄弟の過ちや、また改めることに対して積極的にやっぱり忠告する必要もある。そういうふうにおっしゃっているのです。その男の根拠は、私たちが共に生きていくためにという、それがある。だから、このイエス様の言葉が私たちのもとに届くのでしょう。私たちは、お互いの関わりの中で、言葉の果たす役割というのを本当によく知っています。本当に重要です。その言葉がどこから出てくるかというのを私たちは考えなければなりません。今日の福音の例えで言うならば、良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた心の蔵から悪いものを出す。そういうふうに言われています。そして、人の口は心から溢れ出ることを語る。言葉っていうのの根本にどこがあるかというと、やっぱり私たちの内の中にあるもの、それが溢れ出てくるとイエス様はおっしゃっているのです。まあ、つまり本来その人の生き方、また感じ方、またその人が持っている悩み、苦しみ、そういうところから実は言葉っていうのは出てくるのだ。それが聞く人を励ましたり、また正したり力づけたりする。だとすると問題はどこにあるかというと、内にある。内に一体何があるかということを求められるのでしょう。その例えがマルタの例えになっているというふうに思います。そうやって今日の箇所を読んでみると、私たちの内にあるものは一体何のか、それがないと人々に対する語っている言葉が裁きになったりする。何が必要かというと、やっぱり信仰ということなのでしょう。信仰が与えられてない言葉がもしもあるとするならば、私たちは人々を迷う、落とし穴に入れてしまう。そのようなことになってしまう。人を裁いたり、また罪人につけたりすることがなる。しかしそうではなくして、私たちの中に与えている信仰から語ってくる言葉があるとするならば、たとえその人を裁かなくなったとしても、そこに愛がある。その人を何とか裁いた後に正しい道に導こう、その思いがある。そこから出される言葉、本当に人々は待っている。そのことを今日私たちはイエス様の御言葉から教えられるのではないかなというふうに思うのです。先週は九州学院 の聖書科の授業の中で、人は人を裁けるかというテーマでお話をしてきました。50分話すのは本当に大変ですよね。で、裁きと一体何だろうという、なぜ人は人を裁くんだろう、その話をしたんですね。多分いろいろ話をしていくうちに、やっぱり自分が一番正しいと思った時に人は人を裁くことになる、そういうふうに、みんなと話し合ったんです。 で、人が人を裁くっていうことで、じゃあ例を挙げてみようかと思って、まあ、裁判所の例えをですね、話してみようと思ったのです。もう5年か6年ぐらい前だと思いますけども、裁判官の言葉を集めたお言葉集っていう文庫本が確か2冊出たと思います。裁判官の慰めの言葉みたいなですね。で、その本にはですね、何が書いてあるかっていうと、判決を言い渡した後に裁判官が被告に対して最後に一言説諭っていうんですかね、を語ってもいいんですね。そこに何て言われたかっていうことをまとめた本ですね。まあ、例えば殺人事件を起こして死刑判決を言い渡した後にある裁判官はですね、こういうふうにおっしゃってるんですね。あなたにはもっと生きていてほしい。死刑判決を渡した後になぜあなたにはもっと生きていてほしいと言われたのかな。それは死刑で、あなたが死刑で罪を償ったとしても、それは償いきれないということをおっしゃりたかったんですね。本当なら生きて、そして被害に遭った人たち、あなたが命を取った人たちの苦しみ、痛み、残された家族の痛み、それをあなたはずっと追って、それを自分の心に刻みながら生きて、そして反省し懺悔の日々を過ごす、それが必要なんだということを言われたかったんでしょう。そう思うと、ああ、この死刑判決を渡した後にあなたにはもっと生きていってほしいという言葉の意味がよくわかるんですね。それは、裁判官の心の中にあるそういう死刑で終わりではないんだということを言いたかったということかもしれません。そういう例えを話しながら、一つ、3歳の子供を虐待死させたお母さんのですね、裁判がありまして、で、懲役の3年の判決を言い渡された後に、裁判官が言われた言葉をみんなで考えてみようって話したんですね。で、その裁判官は何て言われたかというと、あなたは心の面で母親になりきれなかったのでしょうって言われたんですね。あなたは心の面で母親になりきれなかったのでしょう。そしてその後に、子供はもうこの世にはいませんけれども、あなたの心の中で大切に育てていってくださいって言われた。で、これをみんなで考えたわけです。あなたの子供はもうこの世にはいませんけれども、あなたの心の中で大切に育てていってください。これどういう意味なんだろうね。どうして裁判官の人が最後にこの言葉を言ったんだろう。みんなも一緒に考えてみよう。そういう話をしてきました。答えはありませんけども、それぞれの学生の心の中にやっぱり何か考えるチャンスがあればいいなと思います。ただ私がこの言葉を聞いて、あなたは心の面では母親になりきなかったんだけども、しかしあなたは母なんですよ。あなたはいつまでたってもあなたが虐待して命を奪った子供の母なんですよ。それを忘れてはいけませんよ。そのことを教えたかったんだろうなと思うんですね。だとすると、この裁判官の心の中にあるその温かい気持ち、あなたは決して母でなかったわけじゃなくて母なんですよ、いつまでも母、その気持ちを忘れないでいてほしいという、そういう言葉がやっぱりこの懲役3年を受けたこの女性の中に入っていったんじゃないかなというふうに思います。そう思うと、私たちが語る言葉で大切なのはうちに何があるかということです。その人を本当に愛し、また導こうとする言葉があるのかどうか、また神様が私たち一人一人に与えてくださった命を大切にしようという心があるかどうか、また私たちに必要だと思って毎日与えられる信仰というものが私たちの心の中にあるかどうかということだというふうに思います。今日はこれから坂田晶子姉妹の1周年の記念式が礼拝の後に行われます。天国にもう安らかにおられますけども、坂田晶子姉妹がじゃあもう行ってしまって何も語っておられないかっていうと、そうではない、ね、私たちは今日記念をするとき、そして坂田さんを思い出すとき、またご家族と共にいるときに、 やっぱり坂田さんが語られた一つ一つの言葉をまた行いを思い起こすのです。そしてその時に私たちが出会うのはやっぱりそこで共に生きてきたイエス・キリスト、その御言葉、やっぱ信仰というのに出会う。その人の中に信仰があるから私たちはその亡くなってもなお語られる御言葉を聞くことができるし、そこで生かされていくのだというふうに思います。今日イエス様は人の口は心から溢れ出ることを語るとおっしゃいました。どうか今週1週間イエス様の御言葉が私たちのうちにあり、その言葉によって人々にその御言葉を伝えていく、そのような人生を送っていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが隣人と共に生きるとき、あなたから与えられた信仰の言葉を語ることができるように導いてください。そしてその信仰が私たちを生かし、また守り導いてくださいますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。